続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。首都大学東京の教授を務められています社会学者宮台真司さんです。初登場です。
はい、よろしくお願いします。やっとお越しいただきました。ありがとうございます。
やっとお呼びいただきました。
はい、多分青木治さんが、うん、
はい、
いきなり水曜日の壇蜜に宮台さんということで、本当に腹立たしいと思ってらっしゃると思いますが、
そんなシステムがあるって知らなかった。
はい、そういうシステムになってます。
青木さん、すいません、お越しました。
さて、
はい、
宮台さんの頭には、目には、世界は、日本は、まあ、大きく言って日本はオリンピック以降どんな風になっていくんですかね。
もう終わりですね。東京オリンピックの後で直ちに、ね、大不況が起こってるんですね。で、はい、それは過剰投資で、その結果どん詰まりになっちゃって落ちるんですけど、うん、
はい、
日本も確実に東京オリンピックの後まず落ちますよね。
2020年、
そうですね。しかしその後ね、日本は生産性があまりにも低いんです、
はい、
アメリカの労働者が1時間に生産できる GDP に比べると3分の2あるいはそれ以下しか今生産できていないんですね、うんうん、なのでそこから復興するっていうこともないです、
うん、
だから日本は落ちたままになります、うん、だから日本すげえとか言ってるうよぶたは終わりです、
うん、終わりです、
はい、終わった、
終わり、終わりましたか。
もう今でも終わってるんですけど、
はい、賃金なんかも今世界見てみたら、まあ韓国の方は時間1500円ぐらいで、日本が1000円ぐらいで、ヨーロッパは2400円ぐらいだっていう。
あ、ヨーロッパはね、うん、平均するとだいたい1200円から1600円 で、
はい、
でアメリカもすごいばらつきがあるんだけど、うん、上の方の州はね1600円を、はい、どうしようかって話になっています、
はい、
で韓国はね、はい、急激に上げすぎたので、今そのリアクション、はい、バックラッシュでねちょっと苦しんでいるんだけれど、
はい、
ヨーロッパやアメリカのやり方はね、はい、年に 5% プラスアルファずつ最低賃金を上げていくってやり方なんですよ、
はいはい、
さて日本は今1000円とおっしゃったけど、うん、それは東京の話でね、地方はまだ800円なんですよね。
はい、
つまりヨーロッパの一番すごいところに比べると半分以下の最低賃金でやっているということ で、
うん、
でしかもね、この実は最低賃金って県によって違う、
うん、
まあ、地域によって違う、これも日本だけの、はい、まあ、方法なんだけど。
あ、そうなんですか、
うん、ドイツは3地域に分けているし、アメリカは州ごとに分けているけど、他の国は全部一律なんですね、
はい、
でその理由は単純なことで、
うん、
最低賃金が高いところに吸い出されちゃうんですよ。だから日本はね、最低賃金、
なるほど、
そう、完全に最低賃金のカーブと吸い出されカーブが完全に相関しているんです。
同じなんだ。
じゃあみんな東京に、
東京に、
そうですよね、
地方から、
そうですね、
地方はもう高校生がね、はい、3ヶ月働くと時給が30円上がるって嘆いてましたけども、うん、それくらいに、はい、差が開いていく、
うん、
よその国は全部そこが一緒なの。
そうです。それはなぜかというと、
はい、
今言ったことが一つ、つまり吸い出され現象、ストロー現象をなくすっていうことだね、
はい、
あともう一つ非常に重大なことは生産性を上げるためなんです、
はい、
例えばね、日本で言えば時給1000円払えないね、会社は中小企業だろうが商店だろうが全部退場してもらう必要があります。でそうしないと、うん、結局どの道退場させられる、
はい、
その前に新しい効率のいい産業に、うん、集約していく必要がありますよね、
うん、
あるいは商店だとしてもね、はいはい、みんな今自営業種でそれぞれバラバラにやってるのをね、ある種の連合会を作って、
はい、
経営していくとか、
はい、
まあ、イタリアなんかね、ファッション業界がやっていることだけれどもね、
商店連合みたいな、
そうですね、連合としてやっていく、スイスもそうですよね、時計製造会連合みたいにしてやっていくってやり方もありますよね。
でもそこを外国に労働者とか技能実習生とかを入れて、うん、なんとか補ってやっていこうとしてるってことになりますかね。
だからそれはまさにトンマですよね、要は既得権益の生産性の低い、うん、まあ簡単に言うとポンコツを、うん、荷を軽くすることの、まあ簡単に言うかね、荷を軽くすることで何とかしようということで、
はいはい、
ね、安上がりの労働力ということで、女性の労働力だ、うん、外国人の労働力だ、うん、まあ、退役っていうか退官、うん、退職したね、
うん、
老人の労働力だとかっていうふうにして、うん、そういうことなんですよね、
は
い、全部要するに安上がりの労働力で、うん、荷を軽くしようということなんですよね、うん、
で底上げ、全国を底上げする方法なんてものはないんですか、
うん、あるんですけど、さっき申し上げたように最低賃金をね、最低でも年に 5% 以上ずつ上げていくということなんだけど、
はい、
ね、そうするとね、日本の商工会議所等が、
はい、
ね、そんなことしたら潰れちゃうところから出てくる、
うん、
何言ってんだよ、潰すためにやってんだよっていうね、そういう問題なんですけれども、
は
い、
潰すための、
うん、
なるほど、
うん、
ということはオリンピック以降 東京も含めて、
うん、
どんどんまずい方向に。
だってオリンピック後って言ったら来年の、うん、もう今頃ですよ。
そうだよ、来年の今頃。
まあ、日本はねまだのんきだから日本すげえって言っていられるしね、
はい、
であるいはまあ言葉の自動機械って僕呼んでるけど、うん、言葉では何とでも言えるんだよね、
うん、
いや賃金安くても一生懸命働いてくれているね日本の勤勉なものづくりの達人がいるんだ、
うん、
それを誇るんだったらちゃんと金払ってやれよってことでしょ
、はい、
本当にトンマの議論が横行してるよね、う
ん、なんか製品って本当にまだ製品が美しいみたいな、
うん、そう、それが完全に今自己正当化、
はい、
あるいはポンコツの正当化に用いられている状況ですよね、うん、
はい。今お言葉の中に日本すげえっていう言葉がありましたけども、うん、はい、それは今の日本と韓国の状況にもなんか似たようなものがありますね。
そうですね、まあ、日本も韓国もねいろんな意味で劣等感の凝り固まりなんですね、
うん、
でそれなので実はムン・ジェインも対日強硬策を取ると、
はい、
支持率がかなり上がるんですね、
はい、5
ポイント程度上がった、うん、で前回のね日本の、まあ、参議院選挙でも、うん、まあ、アベノミクスを評価して自民党に入れたっていう人はまあ今ほとんどいなくて、
うん、
要は対韓強硬策、
うん、
これで票を入れてるってことはつまりね、うん、韓国に対して強い立場、うん、に立つと、
はい、
票が取れるっていうね、
いいぞってなるんです
ね。そうだから日韓対立でムン・ジェインと安倍晋三がお互いに票を与え合ってるっていうね、
ウィンウィン状態、
そうギフトの交換をやってる、交換をやってるだけなんですよ。
こう現政権になって賃金は横ばい状態をずっと続けていると、うんうんうん、それから今度のアメリカとの貿易でも新聞はこうウィンウィンみたいな、まあ、テレビはか、うん
はい、
ウィンみたいなこと入ってくると実質的にはちょっと向こうの言い分が強く入って
ロープ、もちろんです、
うんうん、日本の方はそれをなんかこうちょっと、はい、まあ、例えば自動車の話だけど、はい、まあ、自動車の関税なんかはこうなくなっていくだろうという想定も経済の関係の中に含めた。
そうですね、まあ、基本的にね、うん、アメリカは日本と今別に合意しなくたって先送りしたって、うん、いつでもアメリカの強い態度に出ればね、
うん、
日本は何せ、うん、いざとなったらアメリカに守ってもらうんだからっていうヘタレがいっぱいいるでしょ、うん、ヘタレね、いざとなったらアメリカは日本を守ってくれるはずがないでしょ。まあ、詳しく言わないけど安保条約第5条問題とかね、まあいろんな問題がある、アメリカは日本のために例えば中国と戦えば軍隊を出すという体制にないです、安保条約よく読んでみると分かるけれどね、一つだけ言うけれども、実効支配しているところにしか通用しないんですよ。で中国が電撃アタックで尖閣諸島を占領してしまって実効支配してしまったら、もう安保条約の適用条約で適用範囲ではありません。なおかつ第5条によればね、あるいはガイドライン法制とも合わせて読むと、まず最初の防衛義務は、自衛隊にあって、どうしてもダメな場合にアメリカを呼ぶと。しかしアメリカを呼んでもアメリカが軍を出すかどうかはね、憲法的手続きによる、つまり、上下両院の承認を得るっていうね、ことが書いてあるわけですよ、
はい、
もうその頃には占領されてるでしょ、
ね、はい、いざとなっても、
うん、いざとなっても、
うん、全然、
はい、
役に立ちますね、
その前にさっきのもう一つ韓国の話に戻るんですけど、うん、
はい、
まあ、お互いがあの政権が相手の政権をけなし合いながら、
は
い、
あ、うん、
支持率を高めてる、
うん、
でもそれが、うん、こう政治レベルが今民間レベル、
うん、
まあ、経済にも、
うん、
それからその他のなんかこうなんか同盟にも大きく影響してきてますよね。
でね、それはちょっと僕の感じだと感が違っていてね、
はい、
あの民間のレベルでのネットワーク、
はい、
まあ、僕もそういうのに入ってますけど、うん、何の影響もないです、
うん
うん、どういうことかというと、うん、そのお互い、まあ、友達同士になっていればね、うんうん、政治がどうなろうがあれはまあ大人の事情であれこれやってるだけで俺たち関係ねえよな
っ
ていう感じなんですよね、
うん
うん、ただ事情が知らない、それだけじゃなくてなんか不安で鬱屈した毎日を送ってる人間は、
うん、
その不安を埋め合わせるためにね、うん、日本すげえ韓国すげえとかって言いたがるわけですよ、
うん
ね、だから弱い犬ほどよく吠えるでしょ、弱い犬だらけなんですよ、
うん、そうやっぱ鬱屈してると、
う
ん
う
ん、
そうそう
不満をこうガス抜きのように使ってくるってことです
ね、だいたいね、自分が本当にすごい人は俺はすげえって言わないでしょ、う
ん、はい、
うん、その昔からね、うん、仲間や、まあ、親しい年長者がいればね、
うん、
でも本当に、うん、自分に自信がある人間は自慢なんかしないよって言うでしょ、
う
でそれがわからないね、わーわーわーわー吠えてるやつはね、うんうん、まあヘタレぶり、弱い犬ぶりを自ら明かしているということなんだよね、う
ん、ただそれがなんか経済問題だとか、うん、まあ、それから、うん、まあ、新聞の記事ですけど、うん、九州の観光会社が潰れそうだとか、うん、そういうことにまでこう問題が拡大でいいんですか、うん、
それがね、だから民主主義の問題なんですよね、うん、いろんな研究がすでにあるけれどもね、はい、いわゆるネタウヨ的な人たちのコアな人っていうのはごくわずかでね、うん、はい、まあ、僕はウヨブタって呼んでるけど、うん、大半は気軽にちょっとした気持ちでやってると、うん、うさばらしでやってる人が多いんですね、うん、
はい、
だからまあ 2,3 年前のその読みよう3年ブログ問題でね、うん、弁護士を懲戒請求するっていう動きがあって、それは弁護士から、はい、その賠償請求があったらみんなね、うん、土下座して謝るような状態になったでしょ、
うん、
でそれだけじゃなくて今愛知トリエンナーレ、表現の不自由展その後問題でもね、
はい、
ドキュメンタリー NHK 作ったりしてたけれども、うん、はい、要するに気楽にやっただけでこんな大事になると思わなかったみたいな人がむしろ大半なんですよね、
うんうん、
しかしね、実はそれが票に結びついてしまうし、
うん、
でそれが政治の動きだというふうに政治家もね、うん、人々も思い込んでしまうでしょ、
はい、
だから一般には右傾化って言ったってその程度の、まあ、ヘタレどもがわーわー言ってるぐらいの動きなんですよ、
うん、
だからそれがね、まるで大きな政治的な、うんうん、意見表明の、うん、こうなんて言うんだろう、集団的な動きであるかのように見えてしまうっていうね、うんうん、でそれで国がどんどんどんどん進路を誤るというね。
でもある党は、うん、そういうことを口にして、
はい、
政党の条件を満たした形にもなってしまいました、ましたけども、
うん、だから愉快犯という言い方があるけれども、はい、愉快投票がいっぱいあると言ってもいいし、
愉快投票
そうですよね、だから愉快だからやるっていうね、ネトウヨもそういう人たちが大半でしょ、う
ん、それは、うん、例えば、うん、まあなんていうか自分もこの先がないとか、
うん、
行き場がないとか、
うん、
もうぶっ壊れてもいいやとか思ってる人たちも、う
ん、むしろねそうなってくると腹が据わった状態になって、はい、自分に大事なことからやり始めるでしょ。まだね日本すげえっていうふうに言えるっていうことはね、はい、うん、まだ日本の落ち方が足りないとも言える、
うん、もっと落ちる、
うんうん、
もっと、まあ、それ社会保障でも何でも、
うん、
ひどいことになって、
うん、だからどの道ダメになるんだけれども、うん、
どの道
ダメになるんだけれど、どの道ダメになるにもかかわらず、あ、もちろんね、だから社会保障について言えばね、うん、年金なんか絶対年金会計は潰れません、
うんうん、
単に支払い、ね、簡単に言うと受給が減るだけだからね、
うんう
ん、で問題は僕たちがそれで暮らせるのかどうか、未来どういう生活になるのかっていうことなんだけど、うんうんうん、それを見ないで見たいものだけを見るのがインターネットの作法なんですよね、うん、
で
だからそうなると結局まだ人々は幻想にすがってるわけでしょ、う
ん、見たいもんだけど、
そうだよね、うん、だったらね僕は早く落ちちゃった方がいいと思う。
なるほど。
そうしたら幻想から目が覚めて、
はい、
こんなことやってる場合じゃないっていうふうにして、うん、やっぱり真実に目覚めると思うんですよね、
うんうん、
で日本はまだ幻想にすがって、
はい、
その結果、まあ、どんどん問題が手遅れになっていくという状況ですよね。
宮台さんが、うん、この連載なさってるベリーですね、ベリーっていう、はい、
女性誌ですね、はい、ベリーで連載、
これとっても面白いお話が出てて、うん、自閉症スペクトラムって言うんですか、
はい、今はそういうようになりました、はい、
世の中は保守的になっていたり、うん、親が、
うん、
自分の子供をどう育てるんだ、うん、みたいなことを言ってる親自体が、うん、こうなんていうのか、その枠の中側にいて、うん、外側を知らない、うん、方外を知らないと、
うん
うん、そういう方外はとっても大事なことだと宮台さんはおっしゃってます、
う
ん
う
ん、
そうです、うん、まあ、ヤクザ映画的に言うとね、
うん、
絆のために法を破る、絆のために掟を破るのは正義なんですよね、
うんうん、
で、
うん、
ずっとどの文化でも長らくそういうふうにして続いてきているわけです、うんうん、なぜかというと法はいつも不完全なんですね、
うんうん、
だから絶えず法改正されたり立法されたりしているわけだし、そう、何せ、ね、1万年前から順次始まった定住とともに法ってできたので、
はい、
1万年以上前には法はないんですね、
うん、
法律なんてものはましてやなくて、結局100人150人ぐらいの最大でもそのぐらいの集団で、うん、まあ、森を移動していって、
うん、
でそこでは、まあ、仲間意識と生存戦略だけでやっている、他のお猿さんと同じなんですよね、
うんう
ん、でも法ができて、でも法って今までとは違う変な振る舞いだから、
う
定住した人たちは法を持つと同時に必ずお祭りがあったんだよね、
うん、
でお祭りの時にあの法と法外を逆転して、うん、タブーとノンタブーを逆転して、う
んうん、でその中に予売とかがあって
そうなんです
外
ブレイコ、
そうブレイコ、ブレイコ祭りはブレイコだった
そう、さらに所有を認めないがゆえに差別されている人を祭りの時は呼んで祭りの主催者にするっていうふうにするんで、これ日本だけじゃなくてどこでもそうなんです、
ねはい、インドなんかもそうですね、
そうです、どこでもそうです、はい、ところが今は、ね、法をちょっと破ると法を破ってるじゃないかとかっていうふうに、ね、ギャオコが言うようなヘタレが多いでしょ、
うん、
でこの人
セウロンポリスが、
そうそうセウロンポリスね、うん、あのまあ、それはよく言うとクズなんですよね、うん、クズってのは言葉の自動機械、法の奴隷、損得マシン、そういうことなんですけども、
はい、
なんでそういう人たち出てきてるのかっていうと、うん、2つ理由があってね、やっぱ不安だからね、うん、あの不安を埋め合わせるためにくだらない反復行為をしているということと、うん、あとやっぱ親ですよね、でクズがクズの拡大再生産をしている状況なんですね、
はい、
だから親が子供を抱え込めば抱え込むほど子供はダメになっていくんですね、うん、
文章の中ではネットがそれを加速させてるっておっしゃってます、
うん、全く見たいものしか見ないで済む状況ですよ、うん、親はそうなんだもん、もうネット世代だから、
うん
ね、見たいものしか見ない、
はい、
その結果もう同じ穴の無地団の中でのね、うんうん、ポジション取りをするんですよ、
いいねですね、
いいねボタンですよね、だから、まあ、それインスタグラム的なものに象徴されることだけれどもね、
うんうん、
自分に不安のない人間は俺はすげえって言わないっていうのと同じで、
うんうん
ね、自分に不安のない人間はいいねボタン必要ないよね、
はい、
そっか、不安だからいいねが欲しい、
うん、でやっぱり自分で、うん、自分が立派だと思う人間はどういう人間なのかな、うん、その人間はどういうふうにして育ってきたのかな、
はい、
どういうふうに育てられるのかなっていうふうに、うん、自分は観察しなきゃダメなんですよ、調べなきゃ、うん、あるいは自分で調べるって言ってもね、うん、簡単だよ、どうやって大竹さんは育ってきたんですかって聞けばいいじゃない、うん、年長者にね、
はい、
でそういうことをしないで、ねうん、その例えばベリーみたいな雑誌読んでこれがいいのかとかって思ってる時点で本当おかしいんですよ、
連載持たれていますよ、
そうです、はい、だからそれも本当はね自分で検証しなきゃダメなんですよ、僕の言ったことを読んでそうだなと思ったら、
うん、
自分でやっぱ検証してみなきゃダメなんですよね、はい、それができないと自分のものにはならない、はい
うんうん、
検証の仕方もわからない人たちって多いですか、
ねうん、それはものすごく多いので、うん、僕は今うんこのおじさんプロジェクトってやってるんだけど、はい、そうだから、うん、要は隣にいる変なおじさんっていうのは昭和にはいっぱいいたでしょ、
はい、ました、
ね、でそういう変なおじさんをやっぱり回復しなきゃいけない、
は
い、でも今あんまりないけど、うん、そこは逆にネットが利用できるのでね、
はい
うん、だから僕を呼べばいい、で僕は幼稚園でも講演するし小学校でも講演するし、はいね、そしたら
志村けんでもいいですよね、
もう全然問題ない、
変なおじさんだ、
いや変なおじさん、志村けんの変なおじさんは本当に法外なんだよ、
うん、
うん、女風呂飛び込んだりね、
あじゃあ、あのコントを教材として見せればいいわけですね、
あのね、うん、一番簡単なのうんこなのね、うん、うんこをね、うん、子供たちと一緒に登校の時歩きながら、うん、平野ね、うん、電信柱にうんこ書いていくんです、
うんうん、
老石ってっていうのを使えばね、
は
い、チョークですね、はい、どうせ消えるんで大丈夫なんですよ、
は
い、そうですね、うん、皆さんだから子供たちと一緒に歩きながらうんこを書いていきましょうとか、うん、あっという間に地域の子供たちの人気者になって、うん、子供たちが、うん、来るようになるんです、
はい、
だからそれをすればいいんです、
あ
それをラジオでね、うん、TBS ラジオはデイキャッチでかつて言ったら、
はい、
ねうん、それは器物損壊ですっていうね、で弁護士とかいろんな人たちからのなんかクレームが入ったんだけど、
う
ん、で僕の反応はうるせえなこの野郎、これで終わりです、
内側の人たちの言ってることです、
はいはい、
自分たちが、ま、何かを知ろうとして、
うん
ま、でもテレビもなんかちょっとうさんくさいなと、
うん、
でなんか新聞も全部書いてんのかな、
うん、
でネットがあったぞと、
うんはい、
ここには真実があるんじゃないか、
うん、
で自分が調べていくものがこうに寄り添うものがどんどん自分の世界に広がっていく、うん、
自分に寄り添ってくれるから正義だ、うん、本当のことだってなります、ねま
あ、ある種の幻想だと思うんですが、
はい、
それが広がっていくと、
はい、
とその中でマウンティングしたくなると、
はい、
より過激にネットの中で、うんいい位置をし、いいねをたくさん、
ね、
いいねをたくさんもらうことが、はい、自分の、はい、こうこれはもう幻想なのに、
はい、
それだけを信じる。
そう、幻想でかつ気休めなんだよね、本人のエゴから来るね。
本人たちはそれに気づいてはいるん
ですか？いや、気づいてる人も多いですよね。でも他にどうやって生きたらいいのっていうふうに言う人が多いですよね、
はいはい、
でそれが、うん、つまりね、うん、そうやっていいねボタンを押してもらえるような極端な意見、
はい、
それに従って投票するとかってなってるわけ今ね、
うん、
まあ、それはアメリカでもそうなんですよね、
うんうん、
でこれで民主主義回るわけないじゃない、
はい、
ね、うん、なのであの民主主義はいい制度かっていうことをやっぱり考えた方がよくてね、
うん、
人々の民度が高くてお互いにね、あの知識社会的に豊かになっていくという営みがある限りにおいて民主主義は機能すると、
うんうん、
人々が気晴らし気休めあるいはポジション取りのために、意見表明をしてそれに連なるような状況では民主主義はデタラメな結論しか出さない。
それは民度が低いという、
そういうことですね。で実際どんどんインターネットによって民度は急速に下がりつつあります。ものすごい勢いで、はい、
どうしたらいいですか、
どうしたらっていうのを、うん、19年の9月7日のベリーの、はい、なりきる力が
性
というのがあるんですけど、はい、 そうですね、その中に宮田さんがおっしゃってます、
うん、
僕の経験では犬や猫、トカゲや虫、うん、さらには草や木、海や山になりきって、うん、その目線からものを見る力を養えば、うん、子供や性愛相手の視座になりきれる大人に育ちます。
そうです。だから5、6年前にね、恋愛のワークショップやっていて、
はい、
で女には通じるのにどうして男には通じないのかなっていうことをいろいろ分析してね、
うん、
あ、こいつら結構なりきれないんだって、女になりきれないんですよ、うん、だから AV とか見て、うん、あ、これをやりたい俺も、お、うん、俺もこれをクリアしたみたいなね、
うんうん、
ゲームのステージクリアと同じようなあのクズ態度、クズの構えでやってるわけですよね、
うんうん、
でそんなのどうでもよくて、うん、ね、その相手がそれをどう感じてるのかっていうことだけが基準でしょ、うん、
はい、
だから相手になりきる以外ないんですよ、
うん、
で同じことでその、まあ、ペットって言っても僕の場合にはね、うん、もう本当に広いものを指します、うん、ダンゴムシからね、ヘビから何から指しますけど、はい、僕それが得意なんですけども、
うん、
あのね、怖いとか言ってるやつはやっぱりなりきれないから怖いんですよ。例えばヘビとかね、じーっと本当にね、30分ぐらい見ててくださいよ、
はい、
あの何でもいい、カブトムシでもどんな虫でもいいんですけど、はい、なりきれます。うん、そうすると必ず可愛くなってきます。
なってきますね、
うん、はい、あ、こいつの気持ち分かったってやっぱなりますもん。
なりますね、うん、はい、
ほら、ダミンさん普通の人と違うでしょ。
違うんですよ、うん、ここが、うん、
ヘビ飼ってます。
あ、ほら、ね、
はい、
あの、うん、僕の解釈が間違ってるかもしれないんですけど、うん、こうヘビ飼う、
うん、
ちょっと愛を欲しがりすぎじゃないかなって僕は思うんですけど、違いますか。
うーん、あのね、
向こうはだってなんか霊音動物とか霊体
だからいいんですよ、
うん、
あのね、
欲しがりすぎ
常識通じないです
よ。僕ね、犬好きなやつとかってあんまり信用しないんですよ、うん、
はい、
犬っていいねボタンみたいに尻尾振るじゃん、
うん、はいはいはい、
ね、猫もニャングローとかって言うじゃん、
うん、
ね、そうするとああいうペットっていうのは人間からするとご褒美欲しくて関わってるっていう感じになるじゃん。犬もご褒美欲しくて、うん、猫もご褒美欲しくて、うん、ね、だからいいねボタン押し合い合戦になってるわけで、それに比べたら霊音動物っていう意味では昆虫もそうだけど、
トカゲとか
ね、別に刺したら反応は返さないでしょ。
そうです ね、
でもほんのちょっとのね、まあ、例えば目が合うとかね、
はい、
今までとは違うそのストレスのない行動をしてくれているとかっていうところで、
はい、
おー、やっと通じたぜっていうね、
はい、
感じあるでしょ、
はい、でそれ先はじゃあ木にも草にもなれるっておっしゃって
ますね。だからそれがもともとの人間のあり方で、
はい、
それをアニミズムとかね、アニミスティックってずっと呼んできてるわけで、はい、万物に精霊が宿るっていうふうな教え方は 100% 間違っていて、
うん、
なりきれる対象、木になりきれるんだったら、あの僕たちは木に関するアニミズムを生きてることになるわけですよね。
そうか、
うん、
あの5本の中では、うん、そのさっきの法外っていう、うん、ところに
法の外ですね、
法外に戻させていただきますけど、
はい、
とっても外側にいることは大事で、
はい、
この法外ってことを語った一番最後のところに、
はい、
医師の卓球さんが語った言葉が、
うん、お友達の話ですね。
お友達で、
ね、
ダミさん分かりますか、その場所、うん、
はい、
ちょっとそこだけ、うん、こうダミさんが読んでもらえますか、
はい、うん、君たちが言う友達はただの知り合いだろ、本当の友達なら法を破ろうが何があっても友達を守る、医師の卓球、
うん、
はい、その通りだというふうに宮田さんおっしゃってます、
はい、だから友達作れ、知り合いじゃなくてね、
はい、
自分のために命を投げ打つような仲間を作れってことです、う
んうん、はい、しかも今は LGBT とか、
はい、
まあ、自分とは違う変わった形の医師も たくさん世間にはありますけども、
そうですね、
そことでも十分に平気でつなぎ上がり合える、
うんう
ん、ね、そんな力を持ちたい。
そう、はい、ただポジション取りやめてほしいっていうのが一つあってね、
ほら、
三島由紀夫が言ったように、日本人は一夜にして天皇主義者から民主主義者になったでしょ、
はいはい、
ポジション取りのためにね、はい、それを彼は優等生病って言ってたけど、
はい、
だからその多様性が大事だ、はい、僕こそが多様性主義者ですとかさ、
はいはい
ね、LGBT 大事だ、はい、僕こそが LGBT 主義者です、うんうんうん、そういうポジション取りのクズがまたいっぱいいるわけですよ、
はい、
認めてます。
そうそうそう、だからそれと、うん、そういうインチキ野郎と本物を見極めるってことがやっぱり必要なんですよね、
うん、とりあえず赤狼を持って歩きます、
うん、はい、うんこは書く、
はい、
どうせ消えるんで、
うんはい、なんか言われたら氷の形の、うんうん、あ、うんこの形の氷を投げればいいんですよ、
いいです、
溶ければ
僕は
氷に触れないです。
色紙あんまり書かないですけど、たまに書くとき横にうんこ書いてます。
素晴らしい、
皆さんちょっとうんこに親しみを、
はい、うんこはみんな大好きなんで、
はい、うんこは日本を救う、
そうです、
救うかな、
そうです。
そろそろお時間が来てしまいました。本日はありがとうございました。今日のゲスト、首都大学東京の教授、社会学者宮台真司さんでした。
またぜひ、
はい、またよろしくお願いします。